はい、ではお話をしたいと思いますが、今日は最高の祝宴というテーマですけどね。お話 箇所はですね、ヨハネ福音書の2章、皆さんもよくご存知の、いわゆるカナの婚礼というイエス・キリストが最初に行った奇跡のお話ですね。ジム・キャリーの映画かなんかにも出てきたことがあるんですけどね、キリスト教圏では大変有名なイエスが水をブドウ酒に変えたというお話であります。ちょっとその箇所を読みたいと思いますが、ヨハネ福音書2章の1から11節ですけれども、3日目にガリラヤのカナで婚礼があって、イエスの母がそこにいた。イエスもその弟子たちも婚礼に招かれた。ブドウ酒が足りなくなったので母がイエスに、ブドウ酒がなくなりましたと言った。イエスは母に言われた。夫人よ、私とどんな関わりがあるのです？私の時はまだ来ていません。しかし母は召使いたちに、この人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと言った。そこにはユダヤ人が清めに用いる石の水がめが6つ置いてあった。いずれも2ないし3メトレテス入りのものである。イエスが水がめに水をいっぱい入れなさいと言われると、召使いたちはかめの縁まで水を満たした。イエスは、さあそれを汲んで宴会の世話役のところへ持っていきなさいと言われた。召使いたちは運んでいった。世話役はブドウ酒に変わった水の味見をした。このブドウ酒がどこから来たのか水を汲んだ召使いたちは知っていたが、世話役は知らなかったので花嫁を呼んでいった。誰でも初めに良いブドウ酒を出し、酔いが回った頃に劣ったものを出すものですが、あなたは良いブドウ酒を今まで取っておかれました。イエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行って、その栄光を表された。そこで弟子たちはイエスを信じた。このお話はイエスが、いわゆる、交渉外というですね、それまで30歳まで大工をしておりましたけれども、この30歳になった時に、家を出て、日本的に言えば出家をして、バプテスマにヨハネのところでバプテスマを受け、それから前にも話しましたけれども、アレノで、試練をサタンによる試練を受けて、そして弟子を集めて、いよいよこれからこの神の国のことを語り、また神の技を始めていこうという、その一番最初に起こったとされているお話なんですね。で、冒頭にですね、3日目にって書いてあるんですね。3日目にって書いてあるんですけど、実はですね、この3日目っていうのがいつから3日目なのかわからないんですよね。謎の3日目、実はこの謎はね、今日のお話の最後に出てきます。最後まで聞き逃さないよ。この3日の謎が最後に解けるんですね。で、なぜこの3日目が不思議かというと、ヨハネ福音書には他にどこにもですね、何日目とかいう記述はないんです。こう時間をいついつっていうふうに示すような箇所はヨハネ福音書にはどこにもないんです。ヨハネ福音書はどちらかというと、この時間経過とあまり関係なくイエスのなさったことや語られたことをこう列挙しているんですね。そのむしろこの論理的なつながりで列挙しているので、あんまり時間に関心がないはずなのに、この一番最初だけ3日目って書いてあるんですよね。それは置いといてですね、でこのお話はカナの婚礼、カナっていうのは場所ですね。カナっていうのは場所 でそこで婚礼があったと、婚礼といっても、要するに結婚披露宴ですね。で当時このイスラエルで、結婚披露宴はですね、大体もう 1,2 週間やったそうなんですよ。大変ですね。1,2 週間で、しかも、親戚知人近所の人、場合によってはもうその辺にいる人まで、でそれがなんていうかこう結婚を祝う、しきたりというか、そうすることでみんなに祝ってもらいたいというような、そういうことであったようです。今でもそういう場所は世界中にたくさんあるみたいですね。日本はどんどんこう縮小傾向というかね、やらない傾向にありますけれども、当時のこのイスラエルではそれは普通だったんですね。 だから結婚式があるとなるといろいろとにかく飲み食いしなきゃいけないので、まあ、準備がね大変だったようですけれども、まあ、ここにも世話役っていう人が出てきますが、まあ、新郎新婦やその家族以外にもそれを仕切る人がいて、でもその人がいろいろ準備をしてたわけですね。まあ、これぐらい来るだろうから、これぐらい飲むだろう、これぐらい食べるだろうみたいなことを準備をして、でいよいよ結婚、まあ、祝宴というかね、披露宴を始めたわけですが、亡くなっちゃったんです。思いのほか飲んだんですね。もう人を集めすぎた。でそもそもですね、まあ、ここにはイエスの母マリアがいて、でイエスも呼ばれ、イエスはマリアの息子ですから、まあ、おそらく親戚の、ね、結婚式だと思うんですけども、ナザレというところは大体10キロぐらい離れたところなんですけども、そこに呼ばれていて、でイエスの弟子もいたって書いてあるんですよ。だから知人ですからね、うん、だからちょっとそれが誤算だったかもしれないですね。プラス10人ぐらいついてきましたからね。で、どんどんみんなで飲み食いして、いるうちに、まあ、ブドウ酒がなくなってしまっちゃったわけですね。で、まあ、当然、困るわけですね、その主催者側はね。まあ、一番はこの世話役っていう人が一番困ったんだと思いますし、で食べ物や飲み物がなくなると逆にですね、この結婚が言ってみればうまくないんじゃないかと、失敗なんじゃないかというふうに思われちゃうわけですよね。であるいは、ケチな家だなと思って、ね、思う人もいるだろうし、まあ、いずれにしても起こってはならない出来事なんです。それでマリアがですね、息子であるイエスを呼んで、いつものようにね頼むわけですよ。ブドウ酒がなくなっちゃったんだけどっていうことですよね。でイエスは30年間ねマリアと共に暮らしてましたから、おそらく、こういうようなことはこれまでももしかしたらあったかもしれないし、でな困った時には息子に言えば何とかしてくれると、そういう信頼関係があったんだと思うんですね。でこれ別に水ぶどう酒に変えてって言ったわけじゃもちろんないわけです。マリアはそんなこと、もうこの時までもう大工の息子ですから、イエスはね。だからおそらくはこの近所にいろいろ回ってね、お酒を借りてきてほしいと、ぶどう酒を借りてきてほしいとかいうような意味だと思うんですよ。酒屋コンビニがあるような時代じゃないですからね、カナなんて田舎町ですから、いろんなとこ行って借りてきてねというふうに言ったんだと思うんです。ところがそのマリアのいつもの願いをイエスがこうつれなく拒絶する。そもそも夫人よって言ってるんですね。母ですからね。母に夫人よは普通言わないんですね。これはもうこの言い方そのものがもうこのイエスとマリアのこの関係がねここで変わったということをイエス自身が言われたんじゃないかと思うんです。で、これまでだったらねすぐにじゃあちょっと近所回って、もらってくるわって言ったところでしょうけども、イエスはいやいや夫人よと、どんな関わりがあるのかと、このことはね私とどんな関わりがあるんですかと。これマリアが頼まれたおそらくことなんでしょうけども、いやもう私にはそれを答える義務はないと。でとても釣れない感じですけれども、これはマリアの息子を卒業してこの時点でだからこの我が子であるとマリアは思ってるかもしれないけど、もうそうではありませんよと、息子を卒業して、メシアとしての働きを始めるんだという、宣言の言葉とも、取れるわけですね。本当のところはよく分かりませんけれども、明らかにこうマリアの願いを拒絶しているというかね、この時点ではもう通常の息子としての業務はもうしませんというそういう言い方なわけです。でもマリアはねそう言われてもピンときてないと思うんですよ。何言ってんだと、そんな突然ねお母さん方、息子さんが夫人をあなたと何の関係があるんですかって言われたら、あんたどうかしたのって感じになると思うんですよね。なので、マリアもですね、ちょっと意味が分からなかったんでしょうけども、それでも彼女にしてみれば頼りになる息子ですから、召使いたちが、割と大きな家だったんでしょうね、召使いもいて、 でこの人が何か言いつけたらその通りにしてくださいと、その言うわけですよ。マリアに、マリアにしてみたらまあ何とかしてくれると思うからということで、この人のが言いつけたら 何とかしてくださいというわけですね。で先ほど最初のマリアの願いを拒絶したイエスですけれども、このもうあなたと何の関わりもないと言ったんですが、そこで何もしなかったわけじゃないです。むしろここからはメシアとしての働きが始まる。息子イエスとしてではなくメシアとしての働きがここから始まると考えていいと。で何をじゃあ召使いたちにさせたかというと、水がめに水をいっぱい入れろと言ったんですね。水がめにいっぱい水を入れなさい、まあ、水道のない時代ですから、それぞれの家には水がめがあった。特にイスラエルの習慣としてですね、食事の前には水を浴びると。で汚れたものがいろいろついているので、それを取るために必ず水をかけるとか水を浴びるとかいう習慣があったんです。で、まあ、これだけ大きな家ですし大きな祝宴ですから、来る人たちがみんな水浴びができるようにということでこの亀が置いてあったんです。で2あるいは3メトレテスというちょっと聞き慣れない単位ですけども、まあ、1メトレテスがだいたい40リットルです。なので2メトレテスというと80で、3というと120になるんですね。だからだいたい100リットルぐらいの亀です。100リットルってどれぐらいか分かりますか？100リットルね、だいたいお風呂が200リットルなんですよ、うん、でお風呂半分ぐらい。だそれが6つですからね、600リットルですからお風呂3杯分です。それをいっぱいにしてくれって言ったんですよ、イエスが。水道の蛇口ひねりゃ、ね、それはすぐですけど、そういう時代じゃないです。結局この人たちは井戸まで行って水を汲んで、それをこの亀に移すという作業をするわけですね。大変だったと思います。600リットル試しにやってくれって言ってもできませんけど、とてもやる気にはなりませんが、でもイエスはそれ、イエスがそれを命じたもんですから、この召使いたちは忠実にね、この願いをに応えてね、でもうその6つある石亀、大亀に水をなみなみついで、もうふうふう言ってるわけですよけれども、そこへよしよしと、ね、全部汲んだか。じゃあそれをそのうちの水を汲んで宴会の世話役のところに持ってきなさいって言うんですね。でも召使いも何をバカなこと言ってんだと思って、まあ、俺が飲みたいぐらいだと思って、多分まあそれでもこう言われた通りにして汲んで持ってったわけですね。こんな感じじゃないかというのが子供用の絵本に書いてありましたけどね、多分まあこの絵の亀のサイズはだいたい合ってます、はい、こんなぐらいです。僕もちょっと計算してみましたけど、はい、これぐらいの大きさですね。100リットルでこれ全部いっぱいにして、それを汲んで宴会の世話役のところに持ってきなさいと。わかりましたと言って持ってったわけですけども、でこの持ってったこのどんな感じか分かりませんけど、器でこう持ってきて、でそれを世話役が飲んでみたら、うまいブドウ酒になって、ワインになって、どの時点でなったんでしょうかね。汲んだ時にもうワインになってたら、もう召使いがおワインになってるってことになってると思うんで、持ってく途中から徐々になってるか分かりませんけどね、で飲んだらもう最高のワインになってると、ブドウ酒になってると、まあ世話役驚いたでしょうね、でまあ当然世話役はですね大喜びをいたしまして、で面白いこと言ってますね。誰でも初めに良いブドウ酒を出して酔いが回った頃劣ったものを出すんだと、ね、もうだから散々みんな飲むわけですね。だから最初からまあ、いいやつを出してもあとは飲んでる酔ってるから、まずいやつでもそんなにわからないかなということで、普通はいいやつを出して最後に悪いものとか後になったら悪いものを出すんだけど、なんとこんないいブドウ酒を取っといたのかと、粋なことやるじゃないかということでですね、驚いたわけですけども、 まあでもこれはイエスがこの600リットルもの水を一瞬にブドウ酒に変えたということですね。一瞬にしてブドウ酒に変えたと。もちろんこれはもう信じられない奇跡であることは間違いない。でただそれはただ水をブドウ酒に変えたというだけじゃなくてね、このマリアの願いにも応えてるわけです。だけどそれは息子として応えてというよりもむしろメシアとして応えてるんですね。でこのメシアとして応えてるっていうのはこれからの後の説明で皆さんに分かっていただけると思うんですが、で同時にねこの新婚カップルだったりあるいは世話役だったりのピンチを救ってあげたと。本当にこの丸く収まって、まあ、これからまたどんどんみんな飲んでねこの宴会どうなったかなって感じですけども、600リットルありますからね、大変なことになったと思いますけれども、まあ、この お話ね、まあ、皆さんもよくご存知だと思うんですよ、でなかなか面白い話だと思うんですけれども、ただこの奇跡はただイエスが水をブドウ酒に変えたというだけのお話ではないんですね。いろんな、ね、意味を持ってるあの奇跡なんです。で、あのこのお話の一番最後にイエスはこの最初の印をガリラヤのカナで行ってその栄光を表された、それで弟子たちはイエスを信じたと書いてあるんですね。でここにはこの印という言葉と栄光という言葉が出てくるんですね。でヨハネ福音書の中には印という言葉がたびたび出てくるんです。でイエスの奇跡をヨハネ福音書では印と説明してるんですね。そういう表現をしてるんですけど、印っていうのは何かというとこれは神から使わされた人であるということの証拠ということです。で旧約聖書を見るとさまざまな奇跡を行った人の話が出てきますね。有名なのはモーセとエリアですけれども、本当に多くの奇跡を行って、でも奇跡をその奇跡を行ったのは彼らがなんかすごいスーパーなこの力を持った、サイババみたいなですね、なんかそういうあれも変であれでしたけど、そういう人だということじゃないです。神から使わされた人であるということを証明するために奇跡を行ったんです。彼らの力じゃなくて彼らを通して神が働いているということが奇跡によって表されたわけですね。でイエスはこの水をブドウ酒に変えるという奇跡をもって自らが神から使わされたものであるということを明らかにされたということです。それが印ということですね。でもう一つは栄光という言葉なんですけども、これはヨハネ福音書の冒頭のところに出てくる言葉なんですけれども、言葉は肉となって私たちの間に宿られた。この言葉っていうのは人となられる前のイエスのことを言葉と表現してるんですね。ギリシャ語でロゴスですけれども、人となられる前のイエスは、肉となってつまり人間の体を取って私たちの間に宿られたと。で私たちはその栄光を見たと。それは父の独り子としての栄光であって恵みと真理とに満ちていたと。この栄光というのは神の輝きです。人間は決して話すことができない輝きのことですね。つまりこのイエスの最初の奇跡は、まあそこにいた人たちをみんな驚かせたし、弟子たちはおそらくそれが何が起こったか全然分かってますからね、見てますから、この方は神に違いないと、神ご自身なんだと、神のもとから来られた方であるということを知ることができた、そういう意味の大きな技であったということが言えて、で弟子たちはイエスを信じたんです。この時点でね、あこの人は神から使わされた人たち、あるいは神ご自身なんだということを信じることができたと。水がブドウ酒に変わってよかったな、おいしい酒が飲むと喜んだということじゃない、まあ、イエスに対する恐れがここで生まれるわけですね。この人は、普通の人ではない、あるいは神のもとから来られた方だ。そしてもっともっと大きな意味が実はあってですね、まあ、これは私が今回このお話をするために何度も読んでいるうちに気がついたことなんですけど、こうブドウ酒なんですよね。ブドウ酒であることにやっぱり意義があると思うんですよ。コーヒーに変えたわけじゃない、ブドウ酒に変えてる。まあもちろんね、あの結婚式の祝宴ですから、 変えるんだろうと思います。ビールに変えたわけでもないしね、ブドウ酒に変えてるんです。でブドウ酒というとね、このイエスの働きにおいて、非常に象徴的な飲み物ですよね。このマルコによる福音書の最後にあるようにですね、これはいわゆる聖餐式の、聖典の出来事ですけれども、イエスご自身がこの、最後の晩餐の席で、皆さんもご存知だと思いますが、こう言われてるんですね。また杯を取り、杯って言ってもブドウ酒が入ってるわけですね、を取って感謝の祈りを唱えて彼らにお渡しになった。彼は皆その杯から飲んだ。そしてイエスと言われた、これは多くの人のために流される私の血であると、契約の血であると言われた。ブドウ酒を弟子たちに与えて、これは多くの人のために流される私の血、契約の血であると。でこの出来事の後にイエスは十字架に貼り付けになって、そこで血を流して命を捨ててくださったわけですね。それは何のためかというと、私たちの罪を許して神の子とするためですね。だからブドウ酒というのはイエスの血、イエスの命そのものなんですよ。だからこれは一番最初の奇跡なんだけども、イエスは言ってみればこの最初の奇跡によって契約の血を振る舞われているわけです。やがて自ら十字架にかかって全人類のために流すその血、それをこの最初の祝宴で人々に振る舞われているとと読むことができる。あくまでも私の想像っていえば想像なんですけども、そう思えます。なぜ一番最初の奇跡がこの婚礼で、しかも水をブドウ酒に変えることなのか。そしてさらに言うとですね、この結婚というのは新約聖書においてイエス・キリストと教会である私たちの関係を象徴すると言われているんですね。私たちは、教会はキリストの花嫁だと言われている。私たちみんなキリストの妻なんだと、キリストと結婚に関係にあるんだと。だからまさにこのカナの婚礼はやがて訪れるキリストと私たちの結婚を象徴する出来事とも取れるわけですね。だからイエスはこの水をブドウ酒に変えてですね、でご自分を信じるこの教会とご自分の結婚を、やがて来るわけですけれども、先に祝われたというふうにも取れるんですね。なんかだんだんこの話が壮大になってくる。ただ水をブドウ酒に変えただけじゃない、それも大変なことですけど、さらに言うとですね、先ほどちょっと言いましたけれども、この水がめね、石の水がめは何のための水がめだったかというと、清めに用いるための水がめなんです。これはイスラエルの、人たちは、旧約聖書の律法というものを持って暮らしておりまして、で律法の中に食事をする前に必ず水を浴びなさいと決められている。それは汚れたものをいっぱい外歩いているうちに引っ張ってきてるから、それを洗い流すためで、清めるためなんだと。でもイエスはこの石の水がめにいっぱいに水を入れて、それを一滴残らずブドウ酒に変えてる。ということはですよ、もう清めができないんです。ブドウ酒で清めちゃうから、できないですよそんなことね。一滴だから、そのわざわざね、イエスはその水を、いっぱい入れろって言ってるんですよ。水をいっぱい入れろと。でこのいっぱい入れろという表現にも、やっぱりイエスがそこに何か目的を持って言われてるんだと思うんです。清めに使う水を全部徹底的にブドウ酒にすると、もうそうなると清めのための水はできなくなるんですけど、でもそれはイエスご自身が 自ら十字架にかかって私たちの罪を完全に清めてくださるから、もう水の清めはいらなくなるよということの、これはまあ、言ってみれば例えというかね、比喩ですね。もう君たち水で体を清めなくてもいいんだよと、私の血によって皆さんは完全に清められるんだから。これヨハネの手紙の1の9というところにですね、こう書いてある。御子イエスの血によってあらゆる罪から清められますと。まあ、日本人はね、例えば神社に行っても手を洗ったりなんかしてね、その清さっていうものに敏感な民族なんですよね。それは汚れてるということよりも、何かこう、良くないものがついてるものを取り除きたいという気持ちがあって、お祓いを受けたりいろんなもので、まあ、塩をまいたりしてやるんですけど、でもどんなことをやったってね、その私たち自身の中にある汚れは取り除けられないでしょ。でもそれを唯一清めてくださるのはイエス・キリストの十字架の血なんですね。イエス・キリストが私たちの身代わりとして死んでくださったことによって、私たちの汚れは全て清められると。だからもう清めの水はいらなくなるんです。縁までいっぱいなんですね。さらに最後に、最初に言いました謎の3日目ね、ここまで来るとね、なんとなく分かりますよね。キリスト教で3日目と言ったら、ね、この、まあ、奇跡と関係ないんですよ、全く3日目ね。キリスト教で3日目と言ったらイエスの復活なんですよ、ね。十字架にかかったのが金曜日で、土曜日が2日目、3日目の朝、イエス・キリストは復活してるんですね。わざわざここでヨハネ福音書の記者が3日目にと言ったところには、なんかそのことがね、こう暗示されてる気がするんです。そうじゃなくて、わざわざここに3日目なんて書かない。イエスはこの3日目によみがえってね、3日目にイエスは十字架にかかって死んでくださいました、私たちの罪をすべて清めてくださいましたけれども、そのことが完成したということを私たちに証明するために、死からよみがえられて復活されたんですね。よみがえられたんです。イエス・キリストは死んでないんです。いや、死んだけども復活したんです。世界で唯一復活された方なんです。それは何のためかというと、私たちの罪は全て完全に許されましたよということを示すためです。私がよく言ってますけど、もしイエス・キリストが十字架にかかって死んだままでエルサレムに彼の墓があるんだったら、本当に私たちの罪は許されているかどうかわからないですよ。ありがたかったなって、それこそ拝んで、なんか呪文を唱えたくなるぐらいのことで、でももうその必要はないと。イエスはよみがえって、だからまるでこのカナの婚礼で水をブドウ酒に変えているイエスは復活したイエスなんですよ。復活したイエスなんです。そしてその血であるブドウ酒を私たちに振る舞ってる。まだ最初の出来事なんだけど、もう最後の、まあ、クライマックスがある意味ここに出てる。実はね、ヨハネ福音書ってそういう書き方するんです。面白いんです、まあ、それはまたゆっくりお話しますけどね、ということです。つまりカナの婚礼はイエスの最初の奇跡であったけれども、実は最後の奇跡である復活、最後の奇跡、最高の奇跡ですね、それを祝う出来事というふうに捉えることができるんじゃないか。自らイエスはやがて来る復活を祝われたと言えるんじゃないかなということで、まあ、最高の祝宴であるということです。カナの田舎町の結婚式のピンチをイエスが救いましたけど、でもそれはイエスのメシアとしての救い主との働きの祝いの席でもあったということですね。だから弟子たちはそこに神の栄光を見たんですね。栄光を見た。ああ、これこそが神のなさる技だと彼らはそこで信じたんだと思います。ということで、この、まあ、御言葉ですね、 今日の御言葉ですけれども、これはマタイの方ですけれども、マタイの福音書の、最後の晩餐の席でイエスが言われた御言葉ですね。また杯を取り感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。みなこの杯から飲みなさい。これは罪が許されるように多くの人のために流される私の血、契約の血であると。この御言葉とね、カナの婚礼のこの大壺の前に立つイエスの姿、ダブりませんか。このだから、まあ、これから聖餐式やりますけど、あのちっちゃいカップでね、まあただのジュースを飲んでるんですけど、多分イエスはねちょっと腹立たしい感じですよ、ね、私はそんなつもりでやってないと、ね、ここにうまいワインをダーッと並べて振る舞いたいんだと、ね、祝いだと、ね、君たち私が死んで蘇ったことによってどれだけのことが起こってるか分かってるのかと、共に祝おうじゃないかと、そういうこうイエスの姿というかね、なんか普通聖餐式っていうともう死ぬ前のイエス様ですからね、もういよいよその後死ぬので、なんとなくこう、ちょっと暗い感じというかね、もうイエス様十字架についてですね、ありがとうございます、まあ、もちろんそれはそうなんですよ、それはそうなんだけども、でもイエスの感覚から言うと、いやもっと、いや全然違う、祝おうと、あなたたちの罪は許され、もはや全ての罪は清められてるんだと、ね、亀の水はもういらないよ、あなたの罪は全て清められてる、あとは祝うだけじゃないか、そういうこの姿を私たちはこのお話の中からね読むことができると思います。お祈りしましょう。天の父様、今年はイエスの新しい姿を聖書の中からお話をしております。今日はヨハネ福音書に記されておりますイエスの最初の奇跡、大変有名なカナの婚礼のお話をさせていただきました。私はそこにこれまでとは違うイエスの姿をまた見ることができました。ただ水をブドウ酒に変えるだけでもそれは大変な奇跡ですけれども、イエスはそこにもっともっと大きな意味を込めておられたと読むことができます。イエスはご自分の血をもって私たちをの罪を清めてくださった、あがなってくださった、そしてよみがえられた、3日目によみがえって、そして私たちを神の子としてくださいました。私たちにさあ祝おうじゃないかと言ってくださっていると信じます。イエスの偉大なる御業を私たちはさらにもっと深く広く知っていくことができますように、イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。